はい、それでは、今日は列王記第1位です。9章と10章です。テーマはですね、世の思い煩いです。世の思い煩いですね。ずっとソロモンの生涯を学んでいますけれども、この生涯から2つのことを学ぶことができますが、1つは神様がイスラエルを祝福すると言われたその祝福がですね、本当にこうかなりの形で実現しているところをこう見ることができるわけですね。大いなる国となって平和と繁栄があり、そして周りの国々が従ってくる、そのようなソロモンを通したその神様の支配がですね、そこにあるということ、そしてイエス様が戻られた時にですね、その神の国が建てられる時もそのようなものであるということをですね、この学んでいるわけですけれども、でももう一つですね、このあるのはこれが世の思い煩いだということなんですけれども、主ご自身とは違ってソロモンはその富とか繁栄によっていつの間にか埋没していく、の中に埋没していくわけですね。そして神様の愛から離れていってしまうという、この生涯をこの見ていくわけなんですね。この二つがですね、こう同時進行的にこう起こっているわけですけど、今日もですね、まあ、そこで、この起こっているところを見ていきます。それでは1節と2節をご覧ください。ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギボンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れた。これは前回の読んだところの続きなんですが、ソロモンが契約の箱をダビデの町から運んでエルサレムの中、神殿の中に安置させたらですね、栄光の雲が宮に満ち、そしてソロモンが祈り、長い祈りをしました。罪が許されるためにこの祈りをですね、ここに捧げたら、どうかその祈りを聞いてくださいという祈りを捧げました。そして、その後で祝会を設けたわけですね。たくさんの、この、生贄が捧げられて、そしてそこで、このみんなで食べてですね、喜んでですね、この帰っていったと書いてありますね。この8章の66節で、そのためイスラエルに下さったすべての恵みを喜び、心楽しく彼らの天幕へ帰っていったとあります。そして今ソロモンがギブオンで現れた時のように主が彼に現れてくださったと書いてあるわけなんですね。ギブオンで主が現れたっていうのを覚えてますか？ソロモンがまだ、この初めですね、このダビデが死に、そして、彼がまだすごく若い時にですね、王様になって、始めようとしていた時に、その王様としての仕事を始めようとしていた時に、ギブオンのところで生贄を捧げていたわけです。そしたら神様が夢の中で、このお語りになって何が欲しいのか？で、神様が聞いたら、ソロモンは、私は若いですから何もわかりませんから、どうか知恵を判断する心をお与えくださいというふうに祈ったんですね。そしたら神様はとても喜ばれてですね、その祈りを、私は知恵を与え、そしてそれだけではなくて、あなたが求めなかった富も与えようというふうにこう言われたわけなんです。同じような形で今ソロモンの転機となるこの神様の言葉が与えられるわけなんですね。で、面白いのはこれが大きなパーティーが開かれた後に、ある意味で不気味な静けさがですね、こう、襲ってきたわけなんですね。で、私たちもイエス、クリスチャンたちで集まってですね、集会を開いて、本当に神様を褒めたたえて交わりをし、本当にそういう楽しい時、賑やかな時が、ありますよね。で、それが終わった後にですね、私たちはすごく静かになって寂しくなって、でもそういう時に神様がよく語ってくださるんですね。静かな声で語ってくださいます。3節をご覧ください。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心は いつもそこにある、ソロモンの願いを神様がこのようにして聞いてくださいました。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデにあなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。どのように、この神様が約束されてますけど、これ条件付きなんですね。要節の一番初めに実はもしという言葉が入ります。もしあなたが全く心と正しさを持って私の前に歩むならば、また私が命じたことをことごとく行うならば、このようになるよと言われたんですね。そしてその逆のもしがあります。6節ご覧ください。もし、あなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。というふうに神様が警告しているわけですね。これが残念なことに歴史の中で起こってしまった。こっちの模試の方がですね、その通りになってしまったわけなんですね。そして最後のところで、このイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろうというところもですね、イスラエルは帰還がこのペルシャ帝国になった時にクロソーの下でできましたけれども、その後にローマ帝国ですね、やってきて世界でこう離散の状態になってしまい、その地においてユダヤ民族ほどですね、この迫害、虐殺、そういうものを受けたこの民族はありませんけれども、実際にそのように物笑いとなり、なぶり者となってしまったというのをこう見るわけなんですね。で、大事なのがですね、このソロモン自身も分かっていたことなんですけれども、大事なのは御言葉を、この神様が言われたことを行っていくことですね。だからここでこの神殿がこう投げ捨てられるとまで書いてあるわけですね。神殿が大事ではなくて、神様が言われたこと、その約束、神様の言葉、命令が大事であるわけなんですよね。で、私たちはとかく目に見えるものにこうより頼んでしまう。確かに教会において神様がその建物ですね、そこで集まるところを神様祝福してくださるわけですけれども、その建物を、この気にしてしまうとかですね、いろいろその神様の言われていること以外の目に見えるものにこのより頼んでしまう。けれどもそうあってはいけない。もし私たちが御言葉に従っていなかったらば、ことごとくそういうのはですね、もうなくなってしまうというか、意味がないものなんだと。だからパウロが、割礼は取るに足りぬこと、無割礼も取るに足りぬことです。重要なのは、神の命令を守ることです。割礼、割礼を受けないとか、そういう神殿があるとか、そういうことではないよ。神の命令を守ることなんだ、というわけなんですね。そして、8節、この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いて囁き、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはイスラエルの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこの全ての災いをこの人たちに下されたのだと言うようになる。というふうに書いてありまして、神様はご自分の真実を、イスラエルが神様に従おうが、またはイスラエルが背こうが、どちらにおいてもですね、神様はご自分の言葉をその通りにするようにですね、証を立ててるんですね。背いたら神様が無に帰されるのかと言ったらそうではないわけで、神様が言われている通りのことが実際に起こって、そしてイスラエルの身に起こったことを見てですね、これは一体どういうことなんだと言ったら、実は背いたからだと言って神様がそうされたんだという証になるわけなんです。そして次から神殿と宮殿が建てられた後のソロモンの事業について書かれています。まあ一番大きな事業がこの神殿と宮殿だったわけですけれども、その後に何をしたかなんですね。10節、ソロモンが主の宮と王宮との2つの家を20年かかって建て終わった時、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、もみの木材および金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリラヤの地方の20の町をヒラムに与えた。 しかしヒラムがツロからやってきて、ソロモンが彼に与えたまちまちを見たが、それは彼の気に入らなかった。それで彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこのまちまちは一体何ですかと言った。そのためこれらのまちまちはカブル、これが一体何かって意味ですけども、のちと呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。これは取引なわけなんですね。今までヒラムが金の20タラントを送っ、120タラントを送っており、そしていろいろとこのやっていたから、その返済としてですね、このガリラヤの町、20の町から出てくるものは全てヒラムのものとなるということをこのやったんですけれども、ヒラムは気に入らなかったみたいですね。このガリラヤの町です。でもこのガリラヤの町でイエス様がですね、選挙活動をされたわけですけれども、イザヤ書の中にもですね、このガリラヤの町っていうのは異邦人のところで暗闇のところだと書いてありますけれども、でもここでね、まあ、ヒラムが本当につまんないところだと言っているわけです。ソロモン王は役務者を徴用して次のような授業をした。彼は主の宮と自分の宮殿ミロとエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルを建設した。エジプトのオパロはかつて登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺し、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこれを与えていたので、ソロモンはそのこのゲゼルを再建した。また、シモベテホロンと、バーラテ及びこの地のアロノにある、タデモル、ソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものを建設したとありますけれども、まずソロモンは、その宮、神殿、そのエルサレムの城壁とかですね、その周りの城壁とかそういうものを作って、で建てて、その後に3つの要塞都市を作りました。ハツォル、そしてメギド、そしてゲゼルです。ハツォルはガリラヤ湖の北の方にあります。そしてメギドはイズレール平原ですねのところにあるわけなんですが、今でもその遺跡が残っています。そこにですね、この馬がですね、この馬、海馬桶ですか、まあ、海馬桶といってもですね、この木とかではなくて石なんですけど、それ私見ました。で、あるんですね、実際にソロモンのものがあります。そしてこのゲゼルっていうのはこの南の方にあるわけですけど、これがですね、ここに書いてあるように以前、このパロがですね、取って、そして娘のためにですね、パロの娘、ソロモンの妻になっているそのパロの娘のために与えたと。だからソロモンはそこに、この、そこをですね、この町として、要塞の町として建て上げました。そして、イスラエル人ではない20節、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が成立することのできなかった人々の後を継いで、この地に生き残った彼らの子孫をソロモンは奴隷の区域に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の家来であり、隊長であり、補佐官であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。ソロモンの工事を監督する者の長は550人であって、工事に携わる民を指揮していたとありますね。このようにまだ先住の民が生きてたんですね。そして誠実をせず、生き残ったその子孫を奴隷の区域と化しました。でもモーセが、私が命じることをことごとく守り行うならばと神様が言われていたところをですね、ここを見るとちょうど四式の時に行ったイスラエル人たちと同じようにですね、区域には貸しても、この誠実はしないという、まあ、そのようなことを彼が行っています。若干ながらの妥協と言っていいでしょうね。そしてパロの娘がダビデの町から彼女のために建てた家に登ってきたとき、ソロモンはミロを建てたですね。ずっとですね、この妻のためにですね、パロの娘のために、娘のためにってずっと書かれています。だからエジプトとのつながりっていうのがかなり深いんですね。で、私はここでこうかしげてしまうんですよね。だってエジプトは思い起こせば、イスラエルが出てきたところですね。そこと仲良くしているわけなんですね。 だからここにも少し妥協があるわけ、妥協ってかなり妥協があるわけですね。そしてソロモンは主のために建てた祭壇の上に年に3度全焼の生贄と和解の生贄とを捧げ、また主の前にある壇で香を焚いた。彼は宮を完成した。これ年に3度とありますけれども、おそらくはこれは杉越の祭りと五旬節とカリオの祭り、この三大祭りであると考えられます。で、ここでですね、全焼の生贄と和解の生贄、また香壇でですね、香を焚いたとありますが、これもし本当にソロモンが実際に自分で行っていたら、これは本当に大きな罪ですね。祭司しか行うことはできませんから。けれどもおそらくはこれはですね、率先させて、この祭司たちにこうやりなさいというふうにですね、こう言ってこうさせたというふうに考えられますので、まあ、そこはいいと思うんですね。でもソロモンこうやって愛してたんですよ、神様ですね。ずっと捧げています。大量の生贄を捧げています。彼は愛していましたと同時に妥協してるんです。これが世の思い煩いの特徴なんです。もういいらないって言って一気にですね、やめるっていうこともあるんですけれども、多くの場合は徐々になんですね。そして気づかないうちに茨が伸びちゃって、私たちが結ばせようとしている実を、神様が結ばせようとしている実をですね、塞いでしまうという状態が起こるわけなんですね。いつの間にか心が蝕まれてですね、違うところに行ってしまうという厄介者なんですね。で、次もご覧ください。またソロモンは、エドムの地の足の海、これ紅海ですね。紅海の岸辺にあるエラテに近い、エツヨン・ゲベルに船団を設けた。この船団にヒラムは自分のしもべであり、海に詳しい水夫たちをソロモンのしもべと一緒に送り込んだ。彼らはオフィルに行き、そこから420タラントの金を取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。ですね。これはエラテというのが、これが、今のですね、イスラエルの南端の町、エイラトです。わかりますか？イスラエルはですね、今の現代のイスラエル見てください。こう、下の方がすごいとんがってますよね。で、下に一番とんがってるところがですね、これを紅海にぶつかってるんですね。紅海の港町です。これエイラートなんですね。私、行った時にですね、この日本のですね、三菱自動車がですね、バーッと並んでるんですけど、なんでかって言ったらそこから入ってきてですね、そしてそこで、この荷揚げができる、貿易ですよ。ができる町なんですね。で、ここからオフィルっていうところに行って、金をたくさんこれ持ってきたと書いてあります。大量の金が運ばれてきました。そして、このような映画が世界中にその噂が広がってるんですね。そして10章でその噂を聞きつけたシェバからの女王がソロモンに表敬訪問をするわけなんですね。一節をご覧ください。時にシェバの女王が主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女は非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と非常に多くの金及び宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあったすべてのことを彼に質問した。ですね、その、映画なんですけど、また、これ、知恵ですね。本当に知恵があるということを聞いていたから難問を用意していて、そしてそれを言ったわけなんです。このシェバなんですけども、今のエチオピアとも言われてますし、アラビアの南部のところですね、とも言われてます。でそこから、まあ、来たわけですけども、ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王が分からなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。彼の知恵というのがどれだけのものかということを以前学びましたが、それも動物学とか植物学に精通していてですね、神言とか、あと詩歌もたくさん書きました。この詩ですね、それもたくさん書きましたですね。で、彼女が用意していた難問もすべて答えたわけです。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たち、及び彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て、息も止まるばかりであった。もう、開いた口が塞がらないっていうか、あらーって感じでしょうね。びっくりして、彼女は王に言った。私が国であなたの業績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのです。驚いたことに、私にはその半分も知らされてなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。と、 自分が聞いていたことも信じていなかったんだけれども、実は聞いていたことよりももっとすごかったと言って驚いて、もうこう息を呑むほどのものであったということであります。で、先ほど言いましたようにソロモンの国というのは神様の国の、まあ、あの余計みたいになっています。私たちが神の国に入ったらですね、私たちがこの聖書を通して神様の素晴らしさ、神様の国の素晴らしさというのをこう聞き入れているわけなんですけれども、実際に行ったらですね、パウロは実際に行ったんですね、第三の点。そしたら言葉ではそれを表現してしまったら犯罪になってしまう、許されないというぐらいすごいものだったということが書いてあります。将来に来る栄光に比べたら今の苦しみは取るに至りませんとパウロが言いました。その今の苦しみというパウロの苦しみというのはすごい苦しみでしたね、コリントの第2の11章に書いてありますけれども、とてつもない、でもそれは取るに足りないぐらい栄光に輝いているところなんですね。8節、なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる家来たちはあなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義と行わせられるのです。主の皆を褒めたたえていますね。で、これがですね、神様がモーセを通してお語りになっていたイスラエルに対するデザインなんですね。ちょっと28章の1節と10節を見ますけれども、申命記なんですが、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる 主のすべての命令を守る行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられるよ。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れよう。ですね、主の名を今褒めたたいてましたけれども、実際に周りの国々の人たちが、このシェバの女王がですね、主の名が付けられているのを知って恐れたわけですね。恐れるっていうか、まあ、たっ飛んだわけですね。で、このシェバの女王をですね、イエス様が、その、求道者として描いているところがあるんですね。そしてイエス様がメシアである方が目の前にいるのに、その方を受け入れないユダヤ人たちをですね、このシェバの女王が裁きますよっていうふうに書いてあるところがあるんです。それがマタイの12章の42節ですが、南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝ったものがいるのです。ソロモンの知恵を聞くためにやってきて、そして主の皆を褒めたたいたですね。これが求道者の姿ですね。異邦人であるこのシェバ、私たちも日本人で、神様のこととかですね、知らない者たちでありましたけれども、聞いてそしてやってきたら実際に素晴らしい、本当に信じますですね。で、神様は素晴らしい。これが、シェバの女王が行ったこと。で、このシェバの女王、異邦人ですよ。ユダヤ人がですね、見下していた。異邦人とイエス様は、比べてですね、この異邦人が、義と認められて、そして神の国において、これらの、受け入れない、かたくなな者たちを裁くんだよ、ということをここで、イエス様が言われたわけです。で、10章の10節で、彼女は120タラントの金と非常にたくさんのバルサム油と宝石とを王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったほどに多くのバルサム油は二度と入ってこなかった。オフィルから金を積んできたヒラムの船団も非常に多くの白檀の木材と宝石とをオフィルから運んできた。先ほどのですね、このオフィルから運んできてですね、こうたくさんのを持ってこられました。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮の柱を作り、歌うたいたちのために盾事と銃剣のことを作った。今日までこのような白檀の、木材が入ってきたこともなく、誰もこのようなものを見たこともなかった。ソロモンはその豊かさに相応したものをシェバの女王に与えたが、それ以外に彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。と言って、たくさんのお土産をシェバの女王も持ってきましたけど、ソロモンはもっと多くを与えたというふうになっています。伝説なんですけれども、ソロモンはですね、この女王に種を残した。 小種を残したという、ことがあるんですね。そして彼女の子が初代エチオピアの王様であり、そして、そのエチオピアにはユダヤ人の家系が始まるという、ソロモンの王とシェバの女王ですね。そこから生まれた子供から代々継がれていく。事実、エチオピア系ユダヤ人の共同体があったんですね。そしてイスラエルが建国されてからその共同体がイスラエルの方へ移っていき、そして今イスラエルでは黒人のこのユダヤ人を見ます。まあ実際にねこれが行われるかどうか分かんないんですけども、でもですね、面白いのは使徒の働きのところでエチオピアの城の宦官がですねいるんですね。そしてエルサレムで宮に行き、それから帰っていくところでピリポに出会い、イエス様を信じた。つまり彼はユダヤ教徒だったんです。だからこの共同体からのユダヤ教徒であるとも考えられますよね。まあ、事実共同体があったというのは事実ですから、そしてここから始まったのではないかというふうに言われています。14節、1年間でソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。この他に交易商人から得たもの、貿易商人の商いで得たもの、アラビアのすべての王たち、そのおよびその地の総督たちからのものがあったですね。大量の金が入ってきましたけども、怪しげな数字が今出てきました。666です。どこにありますか？他にあるんですね。666は黙示録の13章、これが、獣の名前の数字として出てきます。そして人の名の数字であるとあるんですけど、もしかしたらソロモンという名の、ソロモンの名の数字というふうにいう意味でヨハネが書いたのかもしれませんが、わからないです。でもここでですね、本当に神様に従っているようで、従っているソロモンなんだけど、やっぱり妥協しているソロモンがいて、その中で666という、666というですね、数字が出てくるっていうのは非常にこう意味がありますね。キリストの支配と反キリストの支配っていうのはですね、表裏一体です。イエス様は全てのものを管理されています。栄光富すべてをご自分のもとに置かれていて支配しておられます。でも反キリストはその栄華とか権威とか位とかっていうもののそれに支配されちゃった人ですよね。力を神とするっていうのにダニエル書に書いてあります。武力ですね、それを神とするっていうのに書いてありますね。本当に神一重です。ソロモンはここで妥協していることによってある意味で反キリストの霊が働いているのっていうふうにも考えられますけれども、後で廃墟してしまいますからね、偶像を拝むようになってしまいますから、本当にですね、まあ、先ほども話しましたが徐々に気づかないうちになんですね。それで次にソロモン王は延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの金を作った。また延べ金で盾300を作り、その盾1個に1ミナの金を作った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。この大盾ですね、足から頭にすっぽり覆われてしまうようなでっかい盾、これを金で作ったんですね。600シケルっていうのはですね、この1シケル、600シケルじゃない、シケルでいいのかな、シケルですね、600シケルですけれども、これが大体60万から70万ぐらいの価値ですね。そして盾、こちらが10万から20万ぐらいの価値ですね。実用性ないんですよ、金ですから。これもう本当に意向を表しているにしか過ぎないものですね。で、王は大きな象牙の王座を作り、これに純粋な金をかぶせた。その王座には6つの段があり、王座の背には子牛の頭があり、そして座席の両側に肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国にも作られなかった試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。 レバノンの森の宮殿にあった器物も全て純金であって、銀のものはなかった。銀はソロモンの時代には価値あるものとは見なされていなかった。すごいですね。あまりにも金が使われていたので銀が価値あるものと見なされてなかったんです。王は海にヒラムの船団の丘、タルシシュの船団、このタルシシュというのはスペインかイギリスと言われています。あの世の中ですね、タルシシュに逃げて、行きの船に乗ってですね、逃げていきましたけれども、なるべく世界の一番果てで知られてるですね、世界の一番果てに行こうとしたんですね、ヨナは。逃げたんです、なるべく。で、ここでタルシシュの船団ですね、そこから来ました。年に3度タルシシュの船団が、金、銀、象牙、猿、クジャク、すごいですね、動物まで来ましたね、を運んできたのである。ソロモン王は、富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。全世界のものは神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めたと。素晴らしいですね。先ほどもあなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられようとありまして、このどの王よりも全世界のものはというふうに書いてあってですね、上げられています。で、彼らは各々の贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。このようにして貢ぎ物を持ってきています。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台、騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀をエルサレムで石のように使い、杉の木を低地の一軸の桑の木のように大量に用いた高価なものをですね、このようにして大量に用いました。そしてソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。エジプトとケベの輸出品です。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。エジプトから買い上げられ輸入された戦車は銀600、馬は銀150であった。同様にヘテ人のすべての馬、アラムの王たちも彼の仲買で輸入したとありまして、これが神様がやってはいけないということに対する正反対のことを行っているんです。申命記の17章の6節に王たちが出てくるときにはイスラエルからではなければいけないと言った後で、その王の条件が書いてあって、多くの妻を持ってはいけない、そして王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない、馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない、馬で有名だったのかもしれませんね、このエジプトね、帰らせてはいけない、二度とこの道を帰ってはならないと主があなた方に言われたというふうにモーセが言ったんですね。それにもう完全に反してるわけです。で、このようにどんどんどんどんですね、この物質が彼を神様の愛から離していっているわけなんですね。ヘブル人への手紙2章の1節にこう書いてあります。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。この押し流されないようにしなければならないという言葉は、漂流しないようにしなければならないと言い換えることができます。漂流するっていうのはですね、漂流したくて漂流するんじゃないですね。突然漂流するんじゃないんですよね。いつの間にかです。どの沖へ流されてって。気づいたらもう手遅れ。という風になる。それにならないように、私たちは聞いたことをしっかりと心に留めなさい。だから私たちは大丈夫だって思っている時、危ないですね。本当にこの他のところではですね、このヘブル人の手紙ではこの望みをですね、この怒りのようにですね、魂にこの下ろすっていう話が書いてあるんですね。だから漂流ではなくて押し流されるんではなくて、私たちはキリストという希望をですね抱いて、そしてそれを抱いている中においてですね、押し流されないように大丈夫なようになるわけです。でも何もしなかったら押し流されちゃうんです。キリストという怒りをですね、私たちが持って、そしてこのソロモンのように思い煩いによってですね、身を結ばないものにならないようにしていく必要があるわけです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてまた、本当に私たちへの教訓と警告を与えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが誤った道、この汚れ、傷ついた道、そういうものがないかをどうぞお調べください。そしてそういうものがあったら、私たちが本当にすぐに戻ってこのあなたからの警告をしっかりと心に留めて、あなたを恐れおののきつつこの歩んでいきますように、どうぞ守っていてくださいますよう、憐れんでくださいますよう、よろしくお願いいたします。神様、 あなたは素晴らしい約束を与えてくださいました。多くの実を結ぶんだよ。神様、そのように生きたいです。私たちあなたによって召されました。そしてあなたが私たちが望んでいる以上に私たちから実が結ばれることを望んでおられます。主を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。